復活節第6主日 B 年に選ばれた福音朗読は、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない、ここが際立っているかなと思います。私たちが大きな愛を感じる方について考えてみましょう。剣道100周年の1週間前となりました。私は記念ミサの終わりに予定されている感謝式の挨拶の原稿をまとめようとしています。大司教様への感謝の言葉は随分前から温めてはいたのです。ただ文字に起こそうとする段になって、主任司祭は大司教様の思いに応えられていないのではないか、そういう不安がよぎってきました。私たちは一般的に大司教様の考えを私たちが察してあげることなどできるはずがないと思っていると思います。親の心をこしらずと言いますが、大司教様ほどのお方の思いを私たちがこの推察などできないだろうと、まあそれは当たり前だと考えているかと思うのです。ですが私はもっと大司教様の田平教会にかけておられる思いを推察するべきだと思います。例えば田平教会剣道100周年の祈りは、私が試しに作ったものを大司教様に届けて目を通してもらい、手直しを受けて出来上がった祈りです。この祈りを唱えているのは田平教会の皆さんですが、ここに込められた思いは最終的には大司教様の思いです。その証拠に終わり頃に出てくる宣教の拠点となるよう努力します。この一行は私の用意した元の祈りには全く触れられていませんでした。皆さんが宣教の拠点となるよう努力しますと唱えているということは、それはすなわち私たちは大司教様の思いに応えるよう努力しますと公言しているのと同じなのです。大司教様、来週の剣道100周年のためにすべての予定を横に置いて、何も入れずに田平教会のためだけに時間を取ってくださいました。100周年を記念するミサ、また記念碑の除幕式、祝賀会、すべてに大きな期待を持っておいでになるはずです。ただ単に記念ミサの式をなさるのではなく、この日までどんな準備をしてきただろうか、この日のミサでそれを確かめたいわけです。先ほどの祈りの一節、宣教の拠点となるよう努力します、ここを唱えている私たちを眺めながら、どのようにしてこの聖堂を宣教の拠点としてくれるのだろうかと測りたいわけです。本日の福音に、しもべは主人が何をしているか知らないとあります。もし私たちが大司教様にとってしもべに過ぎないならば、大司教様がこの日をどれだけ楽しみにしておいでになるのか知らなくても構わないでしょう。宣教の拠点となるよう努力しますと唱えながら、上の空だったり人ごとのように思っていても何も責任は問われないでしょう。ですが私たちは大司教様にとってしもべではなく友なのではないでしょうか。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない、私はあなた方を友と呼ぶ、父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。 この教会を祈りと賛美がこだまする家、宣教の拠点となるよう努力しなさい。大司教様の思いを私たちはすでに知ったのです。ですから私たちは友と呼べる身分にしていただいたのではないでしょうか。ここで時々取り上げている聖書ギリシャ語の日本語訳の問題ですが、友のために自分の命を捨てる、この部分は友のために自分の命を置くと日本語にするのが元の言葉により近い翻訳です。大司教様は私たち田平教会神の民を友と認めてくださって、100周年記念行事の一切を任せてくださったのです。ご自身の思い通りの記念行事を行いたいならば、わざわざ主任司祭に任せなくても、ご自身がすべてを取り仕切って、当日おいでになれば済むことです。しかし大司教様は、私たちを友とお考えになり、すべてを私たちに委ねられたのです。大司教様がすべてを委ねたのですから、命を委ねたのと同じではないでしょうか。ですから私たちは大司教様の思いを知らないとは言えないのです。大司教様はどんな思いでミサの聖歌を聞いておられるだろうか、どんな思いで剣道100周年の祈りを聞いてくださっただろうか、そういうことを考える必要があります。仮に誰かがこう呼び出されて、どんな思いで聖歌を歌いましたか、どんな思いで剣道100周年の祈りを唱えましたかと聞かれたとき、私たちはしもべなので何もわかりませんと、そういう答えを言ってはいけないのです。私も主任司祭挨拶を書き始めて、私はなんと親不孝だったのだろうかと思い始めているところです。大司教様の思いを汲もうともせず、これまで25年間過ごしてきたのではないだろうか。いくつかの教会の主任司祭を歴任してきて、それぞれの教会に大司教様がどんな思いを込めておられたか、爪の先ほどでも考えただろうかと、自問自答して暗淡たる思いなのです。もちろん大司教様の心は誰にも推し量れません。大司教様の耳には私たちでは知ることもできないいろんな情報が届いていることでしょう。社会的な言い方をすれば、何か難しい決断をするときに公表できないような事情も組んで、すべての決断をご自身で下していると思います。そうしたことは私たちの知る由もありません。それでも大司教様の期待にいくらかでも応えるために、私たちも何か行動しなければならない。それは今週の福音朗読に繰り返されている互いに愛し合いなさい、この生き方を選ぶということです。互いに愛し合う方向に舵を切るなら、友としてお認めくださった大司教様の恩に報いることができるのではないでしょうか。行事の一切を委ねてくださった大司教様から、しもべではなく友として迎えていただく日はもう目の前に来ました。大司教様は私たちに何を願っておられるだろうか、そんな問いを一つ自分に持ってこの一週間を過ごしましょう。大司教様が皆さん一人一人にかけた期待に答えを出すのは、やはり皆さん一人一人だと思います。